コメントをお願いいたします。
どうです。
第一年間の、国家成長から、始めたいと思います。
こんばんは。あ、こんにちは。 気も緩んできまして、ロータリー事業のいつもの挨拶のもう話すこともなくなったので、今日はですね、たまに、レポートの内容でもちょっと お話っていうか読んでみたいと思います。ここにうちのところにですね、仕事上でサクセスネットというレポートが来るんですけど、成功する人に共通する考え方、生き方という中の一つに、成功コンサルティングの小宮さんという書いたのがあるんですけど、ほんの一部だけ読みますので、たまにはいいかなと、ちょっと読みますね。私の好きな言葉に、散歩のついでに富士山に登った人はいないというのがあります。これはある銀行の支店長に教えてもらった言葉です。散歩の途中で、そうだこれ、そうだ富士山に登ろうと思いついて、そのまま富士山に登る人はいません、登れません。散歩のスタイルだとサンダル履きかもしれませんし、犬を連れているかもしれません。富士山に登るためにはそれなりの装備や準備が必要です。富士山の頂上に立つ人は皆富士山に登ろうと思って一歩一歩歩いてきた人たちばかりです。でも歩いているというその行為自体を見れば、富士山に登る人もブラブラ歩いている人も皆同じ歩き方に見えます。皆同じに見えるというところが落とし穴です。隣の人が同じように歩いているからといって安心してはいけません。その人は富士山に登る人かもしれないのです。富士山の頂上に立つ人は富士山に登ろうと思って歩いているから頂上に行けるわけであって、何も考えていなければ、大した場所には行けません。人生も同じです。どこかに行こうと思わなければ、ただの散歩のようにブラブラ歩いて、どこに着いたかもわからないうちにやがて死に至ります。だから目的や目標を持つことが大事なのです。そのために自分は何をしなければならないかを常に考えなければなりません。長いのでカットして、人生80年をずっと全力で走ることはできません。だからやるときは50メートル走だと思って走り抜く。走り終わったら次に全力を出すまでちょっとだけペースを緩める。ちょっとだけです。緩めてばかりでと一流にはなれません。ということで、この散歩のついでに富士山に登った人はいないというタイトルが面白かったので、ちょっとお話ししますけど、まあ、普段そこに思うか思わないかにだいぶ差が人生についてしまうということではないだろうかと、私もずっとちょっとお休みが長いので自分のためにちょっと読ませてもらいましたけども、こういうお話でもたいっぱいレポートあるんですけど、したことないので、たまにすることもなくなりましたので題材を借りました。今日は以上でございます。
はい、ありがとうございました。胸に響きました。それでは、続きまして幹事報告お願いいたします。
幹事報告を行います。写真撮影班大丈夫でしょうか。歴史上写真撮影失敗等ありませんので、撮ってください。はい、それでは最初に米山奨学金の贈呈式を行います。タイ文章君、会長前の方お願いします。
はい、頑張ってください。はい、はい、
皆さんこんにちは。留学生のタイ文章と申します。今週から1週間にかけて期末試験の週に入りました。で、今でも試験モードになってしまって、なんか暗記したものが忘れるほども心配で、まあちょっとおかしいな行動もあるような気がします。ですから、まあ、今度みんなの応援もありますし、 生活のサポートもありますし、今後ももっともっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。会長があまりにも感動的なお話をしたので、ちょっと緊張気味になりますが、読み上げさせていただきます。 RI2560 地区ロータアクト2010年11年第41回地区大会登録のご案内ということで、ロータアクトの地区大会が3月6日に開催されます。場所はハミングプラザビップでございますんで、登録締め切りは2月14日となっています。皆様にご案内申し上げます。それから、RI2560 地区の2560地区の、2010年12月末のロータリー財団寄付実績表が届いてございます。これは事務局の方で、保管いたしますので、ご覧になってください。それから糸魚川ロータリークラブ創立50周年記念誌が届いております。これも事務局で保管しておりますので、ご覧になりたい方はご覧になってください。それから理事会の報告であります。ボランティア証明書発行の件ということで、これは新発田市独自のものでありますが、新発田市の地域に貢献する会社に対して入札の時に何らかの評点を与えようという形で、団体としてですね、法人の事業にボランティア活動した場合、その証明書を発行するという制度がございます。でこれにつきまして、理事会で承認されましたので、合計7つの事業ですね、6つでしたっけ、6ですね、はい、6でございます。6個の事業が承認されましたので、この証明の欲しい方は事務局の清野さんの方にいち早く来てください。お願いいたします。それから試験プログラム登録の件ということでありまして、4つのですねプログラム、これを試験的に行うクラブを募集されました。当クラブといたしましては、試験プログラムの実施結果を見てやるかどうかと決めることで、試験プログラムについては参加しないということで決定いたしました。それから2月におきまして、馬場委員長の方で、馬場委員長主催でですね、新入会員研修の委員会を行います。これはメイクアップ申請が登録されましたので、参加される方はメイクアップになります。最後にですけど、3月の各種お祝いの件でありますが、諸事情により3月1日第1週に各種のお祝いいたしますので、該当者の方ぜひ1日の日に出席をお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして委員会報告、各委員会、ございませんか。ないですね。展示会にお願いしようと思ったところありません。それでは、出席状況の報告、有田君お願いいたします。
はい、出席委員会の有田でございます。今日お酒を飲んできませんので、まず最初、1月19日、会員数46名、当日出席者37名、当日欠席9名、メイクアップ5名、修正出席率が 91.3%、1月の18日、同じく会員数46、当日出席が34、当日欠席12、メイクアップ1ということで 91.3% 出席率が同じでございます。1月25日、会員数46、出席33、当日欠席13、メイクアップが3ということで 78.3%、今日2月1日、会員数46、当日出席が36、欠席が10、出席率が 78.3 ということでございます。先ほど神田幹事の方からも案内がございましたけれども、2月の7日でございますか、夜間の勉強会ということで、これメイクアップの方の対象になっておりますので、ぜひとも出席をお願いしたいと思います。以上でございます。
はい、それでは、続きましてニコニコボックス、星野君お願いいたします。
ニコニコボックスの星野です。それじゃあ読まさせていただきます。 丸山光男君、デコラー様、本日はお忙しいところ、たくわにおいでいただきまして、誠にありがとうございます。楽しみにしております。一口いただいております。ナビキロサボ君、前の例会に出席できず大変申し訳ありません。一口いただいております。石井誠一郎君、デコラ様、たくはありがとうございます。一生懸命勉強させていただきます。一口いただいております。吉田忠宏君、3月は私の誕生日の月です。前祝い、これから受け付けます。よろしくお願いします。ということで、一口いただいております。斉藤正幸君、会社の新年度が本日より始まりますので、一口いただいております。またはあと今月のボックスです。一口いただいております。佐藤金一君、デモラ様、お忙しいところ当クラブの宅配へお越しいただきありがとうございます。サッカーアジアカップ優勝おめでとう。ただ選手諸君が国歌を歌わないのが、のが、いかがなものかということで、タッチいただいております。富永哲文君、商工会議所青年部の県役員会が鴨市で行われるため、早退させていただきます。申し訳ありません。タッチいただいております。宮島誠君、農協は今日が新年度の元旦になります。良い年になりますようにということで、タクシーいただいております。以上、自己紹介でした。
はい、ありがとうございました。それではこれより、プログラム委員会の方に、バトンタッチいたします。よろしくお願いいたします。
プログラム委員会の招きでございます。本日も、さっきから引き続きまして、京都の歴史について、シリーズで皆様に聞いておいただきたいと思います。本日はその第11回目でございます。本日の宅配の講師は、柴田共同研究会のデブラ・ミラク様でございます。先ほどお名称をいただきまして、新潟県の方のお勤めで、村上の方の地域振興局の方にご勤務されているということで、今日はお休みをいただいてこちらの大会に参加をいただくということを本当に恐縮しております。本日は、柴田の豪農である市島家や二宮家、潮崎家についてご講話をお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。私が今紹介いただきました出村と申します。よろしくお願いいたします。一応共同研究会で書いてありますけども、私は そんなに歴史ですね、専門に勉強しているわけではありませんので、まあ今日はここにありますように、市島二宮塩瀬ですね、豪の豪商の話をいたしますが、もっと私より詳しい方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、それはもしそうであれば後でまた教えていただければありがたいなと思っております。なかなかその豪農豪商なってもですね、身近でない部分もあるんですけども、以前もその江戸時代からですね、明治それから昭和にかけてですね、財をなし、その財をですね、地元やその地域のため、そういうあります国家のためにどんどん教育含めて散財してですね、本当にあの地域の発展に尽くした家でございます。それも合わせて、今日ですね、少しでもそのように感じていただければというふうに思っております。ではよろしゅうございますか。はい、まず皆様の方に資料を準備させていただきました。で、30分という時間でございますので、あまり細かくはお話できませんけども、後でですね、大変な部分はお読みいただければと思います。まず大体今日私話したいことをですね、1枚目のレジュメに、まあ、ざっと書いてございます。で、まずご存知のようにですね、この越後新潟というのは非常に巨大地主が非常に多くございまして、ここにも書いてありますように、 全国でですね、これ大正13年の調査でございますけども、1000兆部以上の、地主が、ね、9件あったんですね。まあ、北海道を除きますけども、そのうち5件が、新潟県でございます。で、一島を筆頭に、ちょうど大正13年頃の所有高でやってますけども、一島がトップ、次に横越の伊藤、それから梶川の白瀬ですね、それから田上の玉木、そして安田の斉藤、まあ、この辺りが1000兆部地主ですね、ベスト5で、7番目にですね、白瀬、すみません、二宮ですね、正論の二宮が、まあ、700兆部余りということで入ってございます。で、今の表がございますけども、このようにですね、まあ、大体まあ1300、200とかね、そのくらいそんなに差はないんでございますが、まあ、江戸時代からですね、からの巨大地主もありますし、明治に入ってからですね、どんどん成長した地主もございます。はい、では一島の方の画面の方お願いいたします。で、まあ、その、まあ、巨大地主の中でこの柴田地域、北関地域に関係ある地主ということで、一島、白瀬、二宮、まあ、外境を話をしたいと思います。で、今出ておりますのが一島邸でございますね。行ったことある方もいらっしゃるとかと思いますが、まあ、県の文化財に指定されておきます。で、一島家はですね、溝口秀勝公に、随伴してまいりまして、この越後柴田伊地美濃に入ってまいりました。それからですね、まあ、農業をやりながらですね、商売をやったんですが、まあ、一時、まあ、傾きかけたこともあったんですが、その後持ち直してですね、その長男が、水原の方に移ります。で、その水原でですね、まあ、ご存知のように薬種問屋も合わせてやりながらですね、商売が成功して、非常に巨大な地主へ、豪商へと成長していくわけでありますが、合わせてその分家がですね、柴田に2つ、まあ、伊地美濃の場合六之丞という、まあ、まあ本家筋の家がありますし、あと豊坂とかですね、あちこちに、まあ、大きな分家があります。またその分家もありまして、一島の場合はその、まあ、宗家を中心にですね、分家はそれぞれ、農業、それから、海鮮問屋とかですね、薬種問屋とか、さまざまな、商売をしながらですね、それぞれ競い合いながら、大きくなっていった、それ維持していったという家でございます。はい、次、じゃ あ、お願いいたします。白瀬、こちらですね。で、こちらがですね、右側が白瀬邸、左側が二宮邸でございますが、今ここにある写真の手白瀬邸というのは、火事の白瀬長兵衛さんのですね、屋敷でございまして、もともと白瀬というのは、柴田のですね、今の志野町9丁目でいうと材木町ですね、そこに桂林院ございますが、その隣にですね、志野町の台場が入っている、まあ、ちょっとした石碑が入っているところがございます。種子さんの脇といいますかね、あそこはもともと白瀬清兵衛、豪商白瀬の屋敷の跡でございます。で、白瀬もですね、村上藩の堀直頼の家臣として、越後に来まして、堀家が潰れた後、まあ、柴田に来て町人として、質屋とかやりながら成功していくわけでございますが、まあ、宗家の方はですね、非常にその柴田藩に頼られてですね、最終的に柴田藩に金が無心される中からこう逃げることができずに、まあ、最終的に、まあ、明治以降、まあ、当時の豪商の会議を失っていくわけですが、分家がですね、柴田藩を嫌って、まあ、地主経営の方に力を得て金塚の方に移ります。その後土地集積をしてですね、まあ、1200兆部のまあ、幕末にはですね、巨大地主になっていくわけでございますが、まあ、これもですね、一島と合わせて、まあ、二大、まあ、豪商としてですね、明治以降も、まあ、残ってきます。まあ、今この金塚の方の白瀬でもご存知のように、もう廃れてですね、もうそれこそ農地開放で全部土地をですね、出したりして、まあ、今、まあ、土蔵しか残ってない状況でございます。で、一方左側の二宮でございます。で、二宮家はもともとですね、古くは、まあ、武田家につながる家だそうでございますけども、越後に入ってですね、その白瀬家、 の白瀬長兵衛ですね、金塚の白瀬家の差配人、要は土地の管理人としてですね、今の西路町のですね、蓮方の方ですかね、そちらの方に住みまして、それからどんどん力を蓄えてまいります、まあ、地元の名士を進めたりですね、最終的に大きくなるのは、幕末の頃ですね、白瀬宗家、それから千島の大きな2つの分家が柴田藩の要は金主だったわけですね。ついに柴田藩はその白瀬宗家と千島の2つの分家に金を無心して、なんとか、まあ、青色吐息のところに息をついてたわけですが、とうとう白瀬宗家、それから千島の2つの分家ももう潰れてしまいまして、その後をこの二宮が継ぐわけですね。でその二宮はその幕末の柴田を助けながら、最終的には白瀬や千島の失った土地を吸収していって千石地主に成長していくということでございます。で、まあ、いずれもこの巨大地主のですね、共通点というのは、これもレジュメのちょっと中間に書いてございますが、まずまあ、どんどん商売を成功させましてですね、当然幕府または藩の御用商人となっている、さらにこう利権をもらいながらどんどんその力をつけていくと、当然それと合わせて幕府や柴田藩なりに財政支援を行っていくわけですね。中には返してもらえる当てのある借金もあるだろうし、もう返してもらえないものもあるだろうし、もう返さなくても上納金といいまして、もう差し上げるお金もあるわけですね。もう莫大な金に及んでおりますが、それは当然のことながら、まあ、利権もですね、手にすることもできるわけですから、まあその辺を利用したら大きくなっていく。合わせて、江戸時代もですね、中期から幕末以外相当水害飢饉とかございます。でそういう時にはですね、幕府も藩も、まあ、なかなか独力でですね、対応できる力がないんですね。でその中でこれら一島白瀬二宮はですね、救済のために藩や幕府に金を出したり、または独自でですね、そういう事業を行いながら、その領民たちのために力を尽くしてきたということでございます。もう一つはですね、江戸時代後期から幕末にかけて、黒船があちこちうろちょろするようになってきました、まあ、海岸防衛ですね。それから柴田藩はですね、まあ、新田開発もどんどん進んだんですが、その結果やっぱり流水量が少なくなったのもあると思います。大きな水害が頻発します。でその中で、まあ、幕府や柴田藩に対するその海岸防衛のためのこの費用、もう数千両という金をポンポンこう上納しなければならなくなってきますね。あとは、そういう飢饉とかですね、水害に対するその困っている領民たちを助けるためにどんどんお金を出したり、実質的な支援をしていきます。まあ、そういうことでですね、よその派を見ると結局そういう頼るところのない、まあ、藩はですね、結局領民とかですね、そんなに力のない町人たちに上納金とかですね、お金をこう無心します。だけども出せなければ彼らは一揆を起こすしかないわけですね。で柴田藩はそこまでしなくても済んだというのは、一つにはこういう白瀬や千島という巨大な地主があって、まあ、そこからなんとか頼ることをできながら、当然藩士たちも本当に貧乏しながら頑張ったんですけども、領民をそこまで追い詰めるほどのことをしなくて済んだのかなというふうに私は個人的に思っているところでございます。あと、まあ、こういう、まあ、豪商豪農ですね、じゃあそれだけお金があるんだから贅沢な生活をしたのかという差にあらずですね、彼らは、質素倹約を旨として、そういう派手な生活はしておりません。で、まあ、当然商売を堅実にやりながら、なんとかその財産をですね、まあ、次の世に残すのもそうですが、やっぱり地域の中で、生きていかもならんわけですから、相応のやっぱり大分の負担をしてきたということで、まあ、地域貢献ということに力を入れてきているということでございます。であと1ページ開いていただきますと、白瀬、宗家、それから白瀬文家ですね、それから、まあ、二宮家、のことをちょっと細かく書いてございますが、まあ、これはちょっと後でゆっくり読んでいただきたいと思います。 まあ、いずれにしてもですね、要はどんどん力をつけていきながらそのバックなりそれから藩のために、まあ、尽くしているということが書いてございます。ただ白瀬のところだけちょっと一つ二つちょっと申し上げますと、白瀬本家ですね、本家はですね、まあ、柴田藩に最終的に12万両もの、まあ、金を貸してしまったわけですね。でただそのうち全く返さなかったということはないと思います。後で新政府が、当時の藩の借金を一部返しておりますから、ただそれだけ、まあ、借財があったということは間違いないわけで、その後、まあ、海運業とかで失敗してですね、巨大地主の姿を失っていくわけですが、明治11年に明治天皇がですね、この志野町の材木町の邸宅をですね、安在所としてここにお泊まりになります。非常に名誉なことでございますね。でその当時の建物というのは、明治28年の大火で、まあ、焼失したわけでございます。ただある人に聞きますと、その時の天皇陛下が泊まられた、建物は、聖徳寺院に移築してあるという話も聞いてございます。あとはですね、さすがこれも貧乏になってもさすが奉仕の精神ですね、大正に入って豊田神社、伊豆美濃の豊田神社を作る時に、あの辺の土地諸生が持ったんですけども、その土地を寄付したりですね、建築費用も諸生が寄付して創建を助けたと言われております。あと、まあ、諸生分家ですね、が書いてございますが、まあ、金塚の巨大地主ですね。あと二宮でございますね。で二宮の下の方ちょっと見ていただきたいんですが、二宮家の真ん中より下のところにですね、二宮家は本当には今でも慕われている家でございます。で今確か春から夏ですかね、バラ園ということで、奥様が、ね、バラの手入れをされて中、いろいろですけど見ることができます。まあ二宮もですね、その地域の地元の教育に非常に力を尽くしたんですね。地元の蓮の藤寄せとかの学校の新築であるとか、また柴田中学や柴田女学校の開設にも力を尽くしたりですね、またある当主は自ら先生となりながらね、子どもたちを教えながらという、非常に力を、そういう教育に力を尽くした家でございます。また白瀬や、まあ、白瀬良家ですね、当時の御野の面影はなくなる中で、二宮はそれを維持します。でそれは下に書いてあるように、当時の二宮はですね、土地集積だけでなくて、むしろその株の方にものすごい力を入れた家でした。したがって最終的にその土地を売ってもその金を株式投資ですね、大資銀行とかそういうところ人に買ってたようでございますが、最終的にそれが、その地主としてのその今の景観をまあ維持する形になったのではないかなというふうに思っております。土地に固執せずですね、ある時点で土地よりも、まあ、株の方にシフトしたということが、まあ、戦後、まあ、生き抜けた一つの鍵ではないかなと思ってますね。はい、ですいません、次じゃお願いいたします。これがこれから一番の話をしていきながら、具体的などういうことをやったかという話をしていきます。でこの市島家でございます。市島家についてはですね、幕末の頃ですね、2000丁分の集積があったということです。で皆さん2000丁分というとどのくらいでしょうかね。まあ、田んぼでいうと、まあ、今の一田んぼでいうと2万枚ですね。面積でいうと、1キロの幅のものがだいたい20キロほどある。まあ、6.6 平方メーターかける 6.6 平方メーター、このくらいがいわゆる2000丁分という広さでございます。で明治36年富野越後という本が出されましたが、当時の市島というのは全国有数のもう巨大地主でもあり、もう豪、まあ、大金持ちだったそうですね。明治初年、市島は、1830丁分、市町村が1200丁分ですね。で見て分かりますように、伊藤と斎藤は、明治以降どんどん土地を集めていった。これは中小地主がですね、要は一時期米の値段が下がったりした時もありまして、その時持ちこたえられなかったこういう土地をですね集めたり、または、まあ、質屋とかやってたもんですから、まあ、質の種にですねこう集めたということで、まあ、集積を図ったようでございます。はい、じゃあ次じゃお願いいたします。 先ほど見ていただいたようにその大正13年の調査ですと北館の地主が、ベスト5のうち、まあ、3つ入っているということでしたか ね、二宮が7番目ということでしょうか。はい、で小作人でも、パウレットに書いてありますが2500個ほど市島は抱えてたわけですね。すごい個数、そこに家族も入れますというに1万人ほどの生活をある意味市島は小作の生活を見たということです。はい、米の扱いはだいたい3万俵ですね。これ明治20年頃でも3万俵も売り買いとしてあったということです。はい、じゃあ次じゃお願いいたします。で次いよいよ市島でございます。で市島はですね、細かい部分については、ページで言うと、4ページ以降ですね、4ページ、それから5ページあたりから見ていただければいいんですが、5ページあたりを見ていただければいいんですけども、島県については発祥はですね、丹波の国です。今の兵庫県丹波市になります。でここでですね、まあ豪族ですね、当時の、まあ、武士として土地も持ったわけですけども、明智光秀に滅ぼされてですね、当時溝口秀勝公が若狭の国高浜の城主をしてました。でここで溝口秀勝公と一緒になりまして、まあ、御用商人それから家来として大正寺それから泉野に入ってきます。で、ここにまあルルですね、高祖から順次12世までのやった業績も書いてございますが、まあ、それはそれで後でこうゆっくり見ていただきたいと思います。で今回ですねちょっとまとめた中で、まず農業から薬種商ですね、それから土地の集積というふうに巨大人数発展していきます。そういうのも少しこう見ていきたいと思います。で概略で言いますとですね、まあ、美濃口港と一緒にこの泉野に来ます。それから、泉野で、やったんですけども、なかなかその一時うまくいかないこともありまして、長男が、ちょっとよそにこう逃げていってしまった。で次男がですね、これがなかなかすごい方でして、この方がですね、一生懸命、その家を建て直して、で資料で言うとですね、その方というのは、三世のですね、治平さんという方ですね。この方が建て直して、その子供が4人いたんですね。上から 1,2,3 これでやればいいでしょうかね。3番目ですね、その長男が三を家を潰して出てしまった。あと次男の自衛さんが、盛り返して、で子供が4人いました。でそのうち普通は長男に後を継がせるんですが、長男はですねやっぱりそういう商売の才があったんでしょうかね。長男を水原に出します。でその泉野の家、六の城家といいますが、この家をですね、一番末っ子に継がせます。それぞれ次男三男は柴田の町にこう独立させると。でその水原に出たわずか三軒のですね、奥行き、十数軒の本当に小さな家なんですけども、そこでですね、農業の傍ら薬種業をやりながらですね、どんどん大きくなっている。で、商売の範囲もどんどん広げていきましてですね、東北ですね、一円まで、広げていきます。山形やですね、米沢ですね、そのあたりから薬種を買ってですね、薬を作り、また売り歩く、また大阪、京都ともですね、商売をしながら、山形、越後方面にこう売りながら、どんどん家を大きくしていきます。でそれでその隣、権之丞五世の隣にですね、右の方行きますが、喜右衛門という六世、の方がいます。この方が、この中高の祖でありまして、この方ですね、この答えの時に非常に商売もうまくいきですね、3000石の所有高まで大きくすることができました。で子供たちが8人いるんですね。右の方に 1,2,3,4,5,6,7,8 人います。 この8人の子どもたち、当然長男は自分の跡取りとして残しますが、それぞれ、分家をさせます。で、要はですね、石田家の考え方というのは、要はもう、本家分家ですね、競いながらですね、商売をしていくということで、そういう人をお互い助けながら、助け合いながらやっていくという、こういう考え方のもとにやっていたようですね。徳次郎をはじめ、次男の町上はいじめのの六の条件に養子に入る。で、三男の次郎吉、これは筆頭分家ですね、各一分家。この家からは、早稲田大学の早稲田の大倉忍のですね、太郎刀一名春城のこの六代目ですね、という家でございますが、それから次郎八、これはあの柴田の立ち売りに分家します。それから女の子が豊坂に義務子を迎えて出ますし、あとその下の助次郎が、これが金塚ですね。この家から出たのが会津弥市、一島の鶴、それから、六男権之丞、これが与論町に分家いたします。この柴田に分家した次郎八、それから権之丞、この2つが丸一、金一という2つの大きな分家でございまして、柴田藩の金主となってですね、活躍していきます。その辺の内容は後で資料を見ていただきたいと思います。これら8人の子は南山八と言いましてですね、この石田をさらに発展させた子供たちです。あるものは7000億、8000億、1000兆分ですね、2000兆分の巨大人に成長し、ある分家は、戦国船を40艘も抱えてですね、どんどん交易をやりながら巨万の富を得て、あるものは質屋、あるものはですね、酒屋、それぞれ商売を成功する。ちなみに、今の諏訪前のですね、市島志郎さんは、これは、四男の次郎八、立ち寄りに分家した次郎八さんの次男から出た家でございます。今でも指導病ですね。で、この石島がですね、本当に順風満帆であったわけじゃなくて、ちょうどその後2代目の頃にやっぱり子供がですね、亡くなったり、なかなかうまくいかない時期があったんですね。その時ですね、6人のまず有力な家が集まって、分家の家が集まって、6人のですね、本家それから分家の議定を交わします。それはですね、本家が全部拠点管理をしましょう。分家の要は1年のですね、必ず賞金をチェックして、分家のにバカな跡取りが出ないように、それをやったらもう家を挙げて隠居させてですね、ちゃんとしたものを建ったり、しっかりした経営をするような、目配りをするような体制を作ります。それが、ずっと維持できた一つの要因でもあるんですね。で、7代徳次郎から8代徳次郎ですね。特にこの8代徳次郎ですね、この時に8000石も土地を集めるんですけども、また酒田方面でですね、米の相場の大々的な投機を行って、数万というですね、巨万の富を得ます。それらが結局家のですね、大事な財政になってきます。で、次にそのじゃあどのような具体的にその幕府が協力したのかということでございますが、市島家はですね、ちょうど7世の徳次郎ですね、南座のこの時に、幕府に言われてですね、基金に対して800両ほど金を出します。で、その後手賀沼の干拓ですね、2000両を幕府から言われて出すんですけども、当時新潟港はあんまり大きな商人になって、1500両の金でもですね、中で半額起きるほどの状態でしたが、市島はその2000両は津和子を路頭に回すでもですね、準備するということで2000両出します。で、手紙はインバルマの干拓と合わせて幕府の2大干拓事業でございまして、インバルマは東京、江戸、大阪の商人、それから手紙は越後の豪商人、それから手紙は干拓をするんですけども、利根川の氾濫で今は干拓されていませんけどね、そういうことで千葉県にあります。その後は国防費とかですね、徴収政党費に8000両とか、国防費に2000両とか、すごい金ですね。記録あるだけでも、一間総家で、2万両ほど、どんどんこれから抑止税の方に出してきますけども、当然 外の、ね、手跡を金だけなくて、それあの岩船のですね、高根金山の開発とかいろんなことを幕府から言われながら、地元なり幕府のために、まあ、動いていくわけでございます。当然文献も同じことでございますね、幕府に対してお金をこう、まあ、どんどん減らしていきながら、まあ、それなりの地を得ていくということをやっています。じゃあ次、は何でございましたかね。あ、それ次お願いします、はい、これがあの水原の総家ですね、今水原の県庁山があります。これ実は一島のですね八世の方がですね休眠対策として、農民たちにお金を差し上げて土をもらわせたんですね。高さが5メーターから7メーターあるんです。そこに別邸を築きますが、それがあの幕府のにしててですね、当時は契約令を発せられてたんですけども、こんな贅沢なものを作ってて水野忠国に呼ばれます。井戸が、そしてそのところでその一島徳次郎が言うんですよ。私は贅沢なのになってんだと、領民に仕事を与えるためにさせたんですということで、逆に幕府が表彰されます。そのに今残ってますね。でその建物をですね、あの戊辰戦争の時に会津の兵隊が水原に来た時に驚いてます。一島の建物とにも牛のような建物、子供と佐藤という豪農がいるんです。親戚関係ですけどね、本当に驚いて帰っているようだと思いますが、その建物そっくり全部県に国に寄付して県庁の豪農があったんですね。だからどんどんどんどんもう寄付をどんどんやっています。はい、次お願いいたします。これがですね、塩瀬 と、今先ほど柴田市内の石島と丸一石島が右側の立ち上ですが、あれが屋敷になって与那津町亀津の島、それから左上の方に塩瀬の長別の屋敷ですね、長蔵の桂井になった、大体どの辺にあったかご理解していただける。次お願いします。これが塩瀬家の、手の陛下が泊まられた時の屋敷ですね。はい、次。これがですね、いじみのですね、いじみの六条件、まあ、実情の、まあ、本決議ではあるんですけども、常年上裏あたりになって、そうです。それじゃちょっと細かいこと。次お願いします。これが、まあ、石島系でござい、石島邸でございますが、その前にですね、もう一つ、じゃあ、社会貢献という部分でですね、ちょっとお話をしたいと思います。で、明治以降の石島というのはですね、大河津分水に三千両、大臣運行を設立して、初代統領ですね、それから田勢農学の議員でですね、新潟県で、まあ、議会が23年に開かれますが、その時一人7年間貴族に議員としています。なんとその時の税金は全国第2位です。1万1000円というのは今の額でいうと多分2億ぐらいなんですよね。で当時その時東京とかだとわずか2000円とかそのくらいの額です。大阪で、でその15番までに入っている方々一番下も2000何百円ですから、いかに越後があの当時の明治の初めのですね財政を支えたか、土地に対する税収がものすごく高かったんですね。はい、でその時の記念事業として皆さんご存知ですか、あの安田の吉田東郷、この方に大日本地名地権を作らせます。自分のお金を出してですね、当然早稲田大学の設立にも力を出して、今でもそうちょっとたまに見えられます。市島俊蔵というのはこの先ほどの文家の六代目ですけども、あの方の東大を中退した後大久保市場のところがとして活躍し、早稲田大学の図書館長と務めるんですけども、早稲田の基礎を作った人ですが、この時の財政負担は市島総家です。あとはその他ですね、まあ、月岡駅とか、まあ、天皇小学校ですね作ったりというのもやってますし、あとはそのまたすごいのはですね、地元の子どもたちで優秀な子どもたちは本当に育英資金を出してどんどん学校を上げさせたんですよ。この育英事業のおかげで本当に多くの人が市場の世話になっているようです。また市場の場合はですね、それが多くの古札を抱えてますけども、よその巨大人士から見て裁判とかのケースがものすごく少ないんですよ。長男の古札取りとかあったこともあるんですけども、例えば塩瀬とか斎藤はですね、やっぱり200件ぐらい、100数十件あるんですが、石島は20ぐらいですね。いかにその石島というのは、まあ、見るとやっぱり、小作料も安いんです、まあ、巨大地主が。農民に対しても常にその地主、投資の方はですね、
多分気にかけてた、そうですね、小作人の生活を気にかけながらということが、島の当時の島に書かれています。あとは最後ですね、その石島に関わる方というのは会津弥一もそうですし、まあ、の石島謙吉から武部等の東大の先生ですね、社会学の教授ですけども、それから吉田東国士官ですね、武部等とか、まあ、そういう、まあ、そうそうたる諸橋哲人もそうです。こういう方がですね、まあ、石島の人の一族、それからその顧問となりながら島の教育史を支えながら、昭和の初めにはですね、島の東京の邸宅の中に島塾というのを作りながら、そういう青年たちのですね、精神教育を図って、そこの塾長は諸橋ですね、大川町の諸橋哲人が塾長だそうです。まあ、このような、まあ、非常に地元の貢献されている。で、天皇にはこれ一島邸が今ございます。これまた素晴らしい、ね、感謝のものですね。よく伊藤邸と比較するんですよ。伊藤家は本当にすごい、俺のところはすごい事務所だろうって作りですね、一番ものすごく数が好きです。明治10年頃できた建物ですね。ものすごい茶室のような建物で、やっぱりその、まあ、文化性の漂う素晴らしい建物です。で今、信用管理になってですね、平成の間の地震で焦げ付かったら潰れた後、まあ、今、最近もままならず、非常にあの入館者が減ってます。以前は自分はこの会員の方に聞いたらですね、10日前から市島様を見に来られて来る人がいたってんですよ、団体で。今、クールおかしいなってから切られてしまったんですよ。そういうのを見たいという方を元気にですね、団体でも見ていく。これは焦げ付かったんですね。あの、明治30年頃できた、本当に、石島家の最盛期の時の建物。材料が、倉庫に保管されております。なかなかね、これがないとなかなか石島は本当のその石島家の素晴らしさ、感じることができないですね。皆さんの中で石島って行かれたことはありますでしょうかね。あの長い廊下の中から見え隠れするその、庭園、それから、非常に茶室のような簡素な作りですよね。まあ、それらが特徴でございます。はい、これが水上の上から水月山ですね。はい、次お願いします。これが南山庭といいまして、仏間だけでももう27畳もありますね。その中に67畳ほどの、座敷とか、まあ、一間の皆さんが生活された場所です。非常に簡素な、素晴らしい。仏壇だけでは7000万です。そうですね、今は。はい、次お願いします。これが、将来案と言いまして、もともとですね、松村フレスさんの設計、幕末の方の茶室をしばらくは移築したものです。はい、次お願いします。これがですね、説教所なんですけども、非常に信心深い方で、ですね、浄土真宗の北陸地方の一応、一の方、常にこうトップですね、寄進するように。で、地元にも、その、地元の人を集めて、17時の日にここで、お坊さんを招いて、説教を聞くところです。はい、お願いします。これが、そうですね、はい、次の、焦月閣の、はい、次の、こういう材料が保管されています。復元に向けてですね、はい、お願いします。はい、以上です。ちょっと時間を少し消化しましたでしょうか。はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ、先生、先生さんは、お願いさせていただきます。
お相談ですけど、時間のないところ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは、マイクを SL に返していただきます。
それでは、閉会の提唱、片山会長、お願いいたします。
するときる
まだ動いちゃって
からまだ覚えてませんか。これね、長押ししないと。